朝日新聞メディアトーククロス。
前回の続きからお送りします。
今の話もちょっとつながってくるかもしれないんですけど、うん、まあ他にも選択肢 YouTube なり、
はいはい、
他の選択肢もある中であえてポッドキャストだったっていうのはなぜなんでしょうかっていうところをお聞きしたいんですけども、う
ん、あまあ
みんなで目線を送ってるはい、
うん、耳しか開いてないんで自分がっていうのが一番大きいですね、うん、耳以外は大体使ってるので日中ずっと、まあ、帰っても家事したり、うん、逆に耳以外でみんな摂取 よくできるなって思うんですよ。映画見たり本読んだりドラマ見たりとか、そんなの一切できてないですもんね、農家になってから。
まあ、でもねそれこそこの間のポッドキャストウィークエンドっていう催し物があった時に、うん、やっぱゆる言語学ラジオってすごい人気があって、うん、他とどう違うかっていうと彼らはやっぱり YouTube が主体になってるんですよね、うん、だからその YouTube 人気みたいなところとポッドキャスト人気っていうのはまだちょっと差があるのかなっていうね、うん、気もしたし、そういうふうに言ってる人も結構多かったんですけどね、うんうん、でもつーちゃん YouTube もやってますよね、
う
ん、
あそうですね一応
あれはなんかポッドキャストとは住み分けがあるんですか。
完全に住み分けてますね、うん、
どういう風に、
もう消費のされ方が全然違うくて、
うん
うん、YouTube って情報が欲しいだけのなんですね、うちに関しては。
なるほど、
はい、
その上手な農業のやり方みたいな、
そう、ハウツーを知りたいっていう、うん、まあ、それが伸びるし、うん、ハウツー以外のことを喋り始めたら一気にみんなガーって離れるんですよね。
そうなんだ、
お前には興味がね、情報に興味があるだけだみたいな
残酷だ、
もうそう残酷なんですけど、まあそれはそれでそういう付き合い方を、まあ、するのかな、まあ、YouTube でだいたい視聴維持率が最初の10秒ぐらいでガーって 40% ぐらい下がるじゃないですか。もう一瞬で見切っていく、もうポンポンポンポン飛ばしていくものだと思うし、自分もそうやって見ますし、ただポッドキャストはね、あの聞き始めたら 80-90% 最後まで聞く。
そうなんですよね、うん、
こんなことはありえますか今。
いや現代で本当にありえない、
うん、
ありえないですね、
うん、まあ、単純に飛ばすのがめんどくさい人が多いんだろうと 多分、ね、思いますけど、
そのまま寝ちゃってるとかね、うん、
まあでもすごいことだな
って。それにしてもですよね、うんうん、
やっぱ感動しましたよね、初めてポッドキャストの維持率 見た時は、
うんうんうんうん、
こんなにみんな最後まで聞くのって思いましたね、うん、全然関わり方が違う、
うん、
うーん、
でもだったらもうちょっとファンコミュニティみたいなものがね、まあ、もちろん作ってるところもあるんだけど、うん、増えても良さそうな気もしますね。
いや思います、多分それが一番いいパターンなんでしょうね多分、
うん、
うん、視聴回数がイコール収入になると、正直もう YouTuber そういう付き合い方してますけど、視聴回数イコール収入なんで、あのこれが見たいんだろうってやつをあげるような、
はいはい、
イメージなんですけど、ポッドキャストはもっとなんか真剣に聞いてくれる人と向き合って、向き合わないとなんか聞かれない気はしますね、うん、多分上辺でやったの面白くないようなポッドキャストで、
うん、確かに、
ハックされたもの聞きたくないですもんね、あんまり。
ハックされたもの
なんかアルゴリズムをハックして、
うんうん、
あこうやったら維持率が上がるとか、
そういう意味
でね、こうやったら再生回数が伸びるって作られたものじゃないですもんね、ポッドキャスト自分が消費するときも。
ひろゆき切り抜き動画みたいな。
いや、そうなったら正直ポッドキャスト確かに盛り上がるんだろうなとは思いますけど、
まあ良さがね失われないようにしないといけないですよね。コッティさんは YouTube とか見ます？
はい、見ます。
どんなの見ますか？
バラエティとか見ますね。
バラエティね、
はい、
うん、僕も結構ねそういうの好きなんですよね、面白いですよね。
面白いですね、うんうん、
どうしても見ちゃいますもんね、
うん、
そう見ちゃいますね、
うん、農業は全然見ないんですか？
農業はあんまり見てない。
自分見ないです
ね。
農家は農業の YouTuber 見ないですね、
うん、
自分らもハウツー見せてますけど、ほぼ90% 以上が60オーバー定年後畑をしようとしたおいちゃんおばちゃん。だけん農機 YouTuber は視聴者の平均年齢が多分70近いと思います。
なるほどね、
はい、
結構あれでしょ、海外の人とかも見てるんでしょ？
海外の人も見ますね、うん、海外の人はそれこそあの日本から盗んだナイの作り方を
盗んだな問題だって。 ダメですよ、種苗法禁止違反、
うん、そうそう、
まあでもそういう人もいるんでしょうね、そらね、
うんうんうん、
そこは実用的な知識だけあればいいですもんね。
そうです
ね、突然喋られたら本当それこそ何なんだお前はって話になってくるんですよね、うん、そんなのいらねえんだよっていうね、うん、
はいバットってなります
ね。あ、なるほどね、うんうん、でもだからそういう意味ではゆる言語学とかうまいですよね。だって別にその、うん、まあ、知識を提供してはいるんだろうけれども、あのファンのつき方を見ると、うん、そうじゃなくてやっぱりあの2人のバディ感みたいなのがしない人も絶対いっぱいいるんだろうなっていうね、
うんうん
うん、なんかうまいが融合できてる感じしますよね、うん、
そうですね、うん、いやゆる言語もすごいんですよね、うんうん、って言ったらなんかゆる言語の話しだしそうだっけ。
いやいやそうだよ、脳から大変な話じゃなんかね、
じゃあその今このポッドキャストをめぐる状況に、
おそれね、
不満ありますか。
ほうほうほう。
え、なんか答えしたよね最初に聞いた時。
なんて答えましたっけ。
なんて答えたか僕
みんな、みんな仲良くなればいいのに。
みんな仲良くなればいいのに、はいはい、
それはどういう意味ですか。
みんな仲良くなればいいのに、やっぱ、うん、そうですね、まあ、さっきも言った SNS の村社会化っていうのは、SNS を活用しだして、ポッドキャストも最初は別にポッドキャストだけの文化だったんですけど、うん、結構ツイッターとかと親和性が高いので、みんなツイッターをするようになってくると、ね、まあ、相互の関係が生まれてきて、まあ、楽しいこともありますけど、まだ長くなれてない人もね、いっぱいいるので、
なんか最近すごい感じるのが、やっぱり結構ポッドキャストをやる人が多くなって、それはすごくいいことなんだけど、うん、なかなかもはやその全部をフォローすることは、
あ、それはもう無理です、ね、
最初から不可能なんだけど、うん、その各分野で傑出している人を追うのも難しくなってきた感じがしますね。
おー、
うん、やっぱ例えば僕そのアート系とかでこれがいいっていうのを探そうと思うんですけど、うん、たまには美術館とかも行くんでね、こう見えてね、うん、だけどなんかどっからどういうふうに探していいものかちょっとよく分かんないし、うんうん、なんかまあほら言ってみれば歴史とかだと古典ラジオみたいなのあるじゃないですか、うん、農業だったら農家の種みたいなね、その代表っていうのが、うん、そこはによく分かんないっていう、うん、それも追えなくなってきちゃってるなっていうね、うん、
検索性は大問題ですね、
うん、なんかもうちょっとこううまい声できないもんですかね、あらね。かといってなんか変なアルゴリズムでね、こういかにもなやつを紹介されても嫌ですけどね。
確かに
いかにもね、
本当に面白いやつを探したいんだよな。でもすごいやっぱ検索性が悪いから、うん、結構手間がかかるんですよね、うん、聞かないと分かんないし、
喋ってることが検索で出てくればですね。
あ、でもそれはもうね、うん、結構出てくるようなシステムができてるんですよね。
ほうほうほう、
うん、
それはどこが出してるんですか。
え、なんかいくつもやってるよね。
いくつもや、
喋る、そのポッドキャスト自体をそうやって検索に引っ掛けるために、もうすべて全部文字化していくっていうのは、英語圏だともうかなり多くて、うんうん、まあ、Google もやってるし、はい、あとなんだ、Facebook とかもやってたんじゃなかったかな。あと、うんうんうん、ベンチャーもいっぱいありますからね、
うんうんうん、
それはあるし、もう知ってます、今スラックに音源上げると全部文字起こしてるっていう。
あ、でもそうそう、それこれはでも YouTube をやってて、まあ、YouTube 一応ちゃんとはやってはいるんですけど、
字幕ついてます、
はい、YouTube やってて思うのが、多分もうあと数年だと思うんですよ、うん、その言語の壁がなくなるのが。
そうですね、
うん、もうすぐだなって感じ、うん、その年々このやっけん3年間ぐらい YouTube 配信してて、もう倍々で精度が上がっていってるんですよね。聞き取りの AI の聞き取りの精度が、うん、どんなに遅くても5年以内には言語の壁なくなるなって感じがしてます、
う
ん、はい、
もうね、合成音声も本当ね、うん、うちら歩き聞きってサービスやってるんですけど、はい、本当に聞きやすくなりましたね、うん、英語はもう全然わからない。そう、
英語はもうほぼ 100% 完全に聞き取れてるんですよ。で
もね、日本語もその3年前とかと比べるとめちゃくちゃ聞きやすくなりました
ね、うん、レベルが全く違う、
本当に、うん、まあちょっと残ってるけど AI っぽさが、うん、もう本当に噛み倒すアナウンサーなんかより全然聞きやすい。いるからそういう人は。
まあそうですね、
うん、噛まない安心感ってね、結構いいもんですよ、
うん
うん、でそれとあと翻訳の精度の高まりも異常ですよね。
異常です、異常です。もう英語いらんなって思いますもんね、
ほんとディープ L とかすごい。
ディープ L で
結構何でも読めるようになってきましたね、
うん、
ね、僕がイランにいたのが2013年から16年かな、まあ、結構前じゃないですか、
うんうんうん、
その当時でもペルシャ語から英語は結構翻訳できたんですよ。
うん、
あのインドヨーロッパ語族って一緒の語族だから、うん、割とこうまあまあ読めるんですよね。 6,7 割は結構読めるっていう感じだったのが、うん、もう 6,7 割どこの騒ぎなくなってますよね。9割とかそういう感じじゃないかな、うん、いやあの店舗で行ったらですよ、どうなんですかねこれから人間って誰とでも喋れるよ多分なるでしょ。
いやあれそう、なると思いますね。
なんか、うん、マイクロポケトークみたいなのがなんかね、うん、装備されてビビビビってすぐに翻訳するっていう時代は間もなくですよね、
うんうん、ポッドキャストも結構海外の人がリーチできるようになってくるだろうな、うん、間違いなくと思うんで、
はいはい、
うん、まあ、ちょっとずつ海外向けも喋りよこうかな
戦略的だ
やってるんだ
メディアトーククロス。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
でもなんか YouTube とかはそれこそ翻訳の技術とか上がっていったら海外の面白コンテンツとかにどんどん食われていく感じもありますけど、うん、
いやでもこっちの方が海外に知られるチャンスって
あ、そうですね、逆もしかり、うん、ただ音声になってくると例えばポッドキャストになると、まあ、同時通訳みたいなので聞けるようになるってことですか。
同時、まあでもそれもあり得ると思う、ね、
あり得るってことですか、うん、なるほど。
いやまあちょっとよくわかんないけど、例えばアニメとかに関して言うと日本のコンテンツ量って圧倒的だから、うん、そのアニメについて語っているポッドキャストなんていうのも絶対多い、
うんうん、
そういうのは例えば海外にもね、アメリカにもフランスにも中国にもファンはいますからね、とかっていう需要はあるんだろうなと。新聞はないかなわかんないけど、なんかそこででも好まれるものって多分全然違う気はしますけどね。
新聞が一番面白そうな気がしますけどね、
うん、そうかな。
でも現地のニュースは現地の言葉で喋っているのを聞きたいですね。
日本に興味のある人がいないいないとは言えないけど、あんま多くないでしょうね。まあでもそういう状況っていうのもね、なんか変えていきたいなと思いますけどね、まあ、結局やっぱやっぱり欧米中心なんですよ
そうなんですか、
うん、僕はずっと苛立ってるんですよね、
うん、
ほう、
まあ、だってそれは今回のウクライナの件にしても、朝日新聞なんかではそうい う, こう問題提起の記事も出してるんですけれども、ウクライナ人はみんな難民を随分寛容に受け入れるじゃないですか、ね、ちょっと前までなんかホースで放水してこう追い出してたっていうのがね、うん、同じポーランドで起きてましたよね、
うんうん、
あら中東の人とかアフリカの人相手にはそういうふうにやってたって、これはどういうことなんだっていう問題提起をしたんですけど、まあ、結局そういう面っていうのはやっぱり否めないっていうのは、やっぱり今回 の, そのウクライナ侵攻でこれはもちろん許されないことですよ、うん、ただそこで欧米の報道機関がニュースであったり記事だったりで、これはイラクで起きてることじゃないんだ、アフガニスタンで起きてることじゃないんだっていう風な言い方をする人が後を絶たないわけですよ、
うん、
何が違うんですかっていうことですよね、
うん、
だし、まあ、いろんなことがそういうフォーマットになってるんじゃないかなっていう気はしてるんです、うん、僕らの SDGs をシンプルに話そうっていうタイトルのプレイリストを作ってるんですけど、いろんな意図があるんですけど、その中の一つがやっぱり SDGs の考え方自体が国連で主導されてるってこともあって、まあ、西欧文化圏のしきたりにのっとってるっていうところがすごくあると思うんですよ。
うん、
でその例えばジェンダーの話とか一つとっても、結構そのキリスト教文化圏のそのしきたりっていうものを超えていこうっていう意識っていうのが強いなと、
うん、
それはそのまま日本には絶対当てはまらないと思うんですよ。もちろんジェンダーの問題いっぱいあるんですよ、うん、あるんだけど、割と実はその明治以降西欧に追いつけ追い越せの動きの中で専業主婦とかも作られてきたりっていう動きはこれはあるわけですよね、
うん、
みたいなのをまあ無視して話を進めていくことはできないだろうなと。環境問題にしてもやっぱりそのキリスト教的な見方、自然をこうなんていうか管理するみたいなやり方、キリスト教じゃなくてユダヤ教のモーゼの10回みたいなね、こうバーって水が割れるみたいなのっていうのはしかし日本の宗教にはあんまりない発想で、八百万の神ですよね、山にも石ころにも神様が宿ってるって、まあそれがいいとか悪いとかじゃなくて違うってことなんですけど、自然っていうものとこう まあ、なんていうのかな、自然にはかなわないみたいなこう価値観が一つあって、うん、その強制していくっていう発想の方が強いっていうのが多分日本的な文化ですよね、うんうん、だから SDGs っていうの自体は僕はいいと思うんだけれども、それを実現していくやり方っていうのは絶対プロトコルは違うはずで、うん、だけど西欧的なものをそのまま取り入れるっていう感じになっていったら、まあ破綻すると思うんですよ、
うん、
でそのさっきのねつるちゃんのね、その農業をやっている人にブラック企業の、ね、経営者、まあ、ブラック企業という言い方もあれだけど、うん、まあ、そういうひどい労働をしている人が多いみたいな話だったけど、うん、SDGs の提唱者もアメリカ育ちみたいな人すごい多いんですよね、日本において。それはでもやっぱり僕はちょっと納得いかないんですよ、
うんうん
うん、そうじゃなくて日本の SDGs っていうのをやっていかなきゃいけないと思う、
うん
うん、価値観とかもそうですよね。いいものはいい、ダメなものはダメ、まあ、これは僕よく言うんですけれども、やっぱアメリカはあの原爆を落としたこととかはちゃんとダメだと、過ちだと認めなきゃダメだと思うんですよ、
うん、
日本もいろんな悪いことをやってる、これは認めなきゃいけない。だけどやっぱりホロコーストがダメだっていうことに比べると、原爆がダメだっていうことが世界に浸透してないと思います、うん、それは海外とかにいて思います、
思いますね。
そういうのはその戦勝国だからっていうのはもうやめようよと、
うん、
でもそれをひょっとしたらひっくり返せるのが SDGs かもしれないと思ってるんですよ。
うーん、
というのはやっぱりブラックライブズマターとかもそうだけれども、あれで価値観の変容が起こって、どんな英雄視されていたとしてもやっぱコロンブスダメだよねというような話が出てきたじゃないですか。だから原爆を落としたらダメだよねってつながってくるんじゃないのかなみたいな、
うん、
だからそういうのっていうのがね、しかしね、俺ずっと喋ってるねこれは農家の種の回だね
農家の種の回ではあり
ません。なんか10分くらい喋ってる気がするけど今目が覚めたけど大丈夫
そういうやり取りがやっけん、こと言語の壁がなくなったら、
そうなのよ、
そう、うん、
期待したいですね。
いや、そう
できるかな
海外、うん、でもそっちの目線に早く入っときたいですね。その時にもしかしたらめっちゃ喧嘩するかもしれないですけど、
いや絶対する、
うん、
そまだね、だからそれこそポッドキャストの一方方向性みたいなことで、うん、分かってないんですよね、お互いに気づいてない、うん、でもだからそれこそロシアとかって価値観違うのがいきなり今こういうこと殴り合いみたいになって、うん、あ全然違ってたんだっていうのが分かったみたいなことになるかも、
うんうん、いや、なると思います
。怖いじゃないですか、
うん、やけん早くポッドキャストも言語の壁が崩れろって思ってます
あでも、ね、それ思うとこあって、僕ねもうなんか右とか左とか保守リベラルとかっていう分け方っていうのはもうだいぶ前からもう意味なしてないなと思ってて、
うん、
僕がね今一つね物差してね、これいいかなと思ってるのはね、コスモスとカオスっていう、ね、
あ
混沌と秩序、
コスモスとカオス、
僕は圧倒的にカオス派なんですよね、
うん、
世の中カオスになればいいじゃないかと思ってるし、まあ実際そうだと思ってるんですよね、
うんうんうん、
でも結構それは多分ね分かれると思いますよ。秩序の方が大事だっていう考え方も理解できますからね、
うん
うん、
カオス派やな
でも治安はいい方が良くない？
そうですね、
特に子供とかいるとそう思いますよね。
うーん、
僕やだもん、その治安の悪い公園に子供連れてくるのなんかそのいきなりさ、いろんなさ、なんかね怪しいものを吸ってる人とかいるの嫌だもん、
怪しいものを吸ってる人、
うん、そんなとこ連れてきたくない
カオスでも平和は守れるっていう感じ。
いやでもどっちか選べって言ったら絶対カオスだなっていう感じですね。
うん、
エントロピー増えろって思ってます
そうですね、今はカオスを求めてますね。でカオスになったら多分
そうですね、うん、まあバランスなんでしょうけど、ね、
うん、
どうですかコッティさんは。
そうですね、私昔アメリカに留学した時にカオスだと思ったんですよ。
あ
アメリカっていう国は、うん、日本はコスモスだ、アメリカはカオスだと思ってて、ただその中で一生懸命コスモスを作って暮らしていく人たちの姿を見て、
うん、
やっぱり人間っていうのはコスモスをどこかで求めるんだなっていうのは思いますね、
うんうんうん、
大事ですよね、
うん、あカオスとコスモス面白いかも、
うん、
都市にもでも両面ありますよね、コスモスな部分とカオスな部分とね。
うん、あそうですか、都市ケオスじゃないですか。
まあ、基本はカオスだと思いますけど、
カオス、はい、
だけどやっぱカオスで思い浮かべるのってのファベーラみたいなスラムかなっていう感じするんですよね。タワマンは多分カオスとは言わないでしょ。
そうか、 コスモスか。
コスモスでしょ、
うん、でも私今島暮らしなんですけど、島がコスモスだとしたらタワマママはカオスですね。
あなんかそうはそうかもしれないですね、うん、そうだね、誰も知らないしどこの人かも分かんない人
と、そうですよ、島から見たら信じられないですもん。
確かに、
あ誰が住んでるのか分かんないところに安心しているっていう、
はい、
いやこれ面白いですね。
ああカオスコスモスちょっと面白いですね。
ぜひぜひあのシリーズ、差し上げますのでやってください。そして僕の聞き応えのある番組を作ってください。
最後の質問いきましょうか。すごい長くなって申し訳ないんですけども、はい、ポッドキャストで目指すゴールっていうところなんですけども、うん、農家の種が目指すゴール、
ゴールは自分たちが楽しむことですね。
うん、
自分たちが楽しいことをする。
そう、うん、ポッティさんもそうですか。
はい、そうです。
いやいやいや、なんかそのね、振られて無理やり行ったっていうことではなくて本当にそう思ってるってことなんですかね。
でも今までもずっと自分が楽しんできて満足してたので、そのまんまなのかな、そのままでいいんですかね、分かんないですけど、
うんうん、
今の状態を続けていくことがっていうことですか。
ああ、いやいやいや、
それとも今より楽しくっていう、
楽しいって多分楽とは違うはずなんで、
うんうんうん、まあ、ちょっとじゃあ教えてくださいよ、ね、もうシリーズもね一つ大断言を迎えてですね、今後農家の種ってどうなっていくんですか。
それ分からないですね、
なんか若干のお茶にごし感で今のところ来てる感じがするんですけど、ここから新しいシリーズが始まるんですか。
まあ、おそらくすると思います。やりたくなってなると思います。
は
い、今のところ特別その準備はしないんですけど、うん、まあ、間違いなく やりたくなるだろうなと思います。まあ、正直ずっと迷ってますよ。ずっと迷ってますけど、うん、なんかな、だれたくないなというか、
うんうん
うん、たまに長くずっと続けてる人でもうポッドキャスト興味ないんだよねって自分たちで言っちゃう人いるんですけど、多分そうなったら多分自分辞めるだろうなと思って、
それでも意味ないですね。
そうですね、もう何も聞いてないし自分たちも興味ないしみたいな人、まあまあいるんですけど、なんでずっと続けてたら多分そうなると思うんですよね。ただこのまんまずっと続けてたら、
うん、
なんでまあ何か変化を求めて新しいことを求めて変えてはいくと思います。
そうしないと楽しくないですもんね。
楽しくないですね、
やって楽しくない。
うん、
さなくんやって楽しい。
いやでも最近楽しくなって
本当に、それはすごい朗報なんだけど、まあ言っちゃいますですよ、僕と佐々木くんなんかはしょっちゅう収録で顔合わせて、うん、本当にしんどいなっていうこれずっと続けていくのかなみたいなことをね、話したこともありましたよね。
これが例えばこう10年続くとか考えるとちょっとどうなんだろうみたいな思う時もありますけど、でもやっぱりこうクロスとかも始めていろんなポッドキャスターの方とも関わり始めて、いやなんか最近はポッドキャストの仕事面白いなって思う場面も増えて、
よかった。
やっぱ変化必要ですね。
変化が必要です。
そうなんですよね、楽しさを維持するには変化させないといけないっていうね。
いや楽しくないと面白くないです。神田さんもののあんまり乗ってないときたまに
あれバレてるかもしれない。
バレてるか、う
ん、やっぱりねパーソナリティを聞くんでポッドキャストってあ乗ってないなっていうのは伝わります
よね。まあそれはありますよね、うん、どれとは言いませんけどね。
どれとは言いませんね、うん、
だから最近はあれなんですよね、それこそその MC も、まあ、つるちゃんはね、うん、いろんな人がいるよりも神田さんがって言ってくれることもありましたけれども、うん、そうじゃなくてやっぱりいろんな人がやることによってそういうのがなくなるようにしてる、うん、しようとしてるんですよね、うんうん、やっぱ自分の興味ない話はあんまり
そりゃそうですよね。
ただねそれもたまにそれが爆発的に面白くなる時もあるんですよ、うん、全く知らないことを聞くことによって引き出せるってこともあるんで、うん、そこに臆病にはならないようにしようと思いますけど、うん、まあ難しいですね、うん、いやでもねこの収録をしている時点の最新回に近いやつで聞いたので、実はね農家のだって2人じゃないんですよ、もう1人、
うん、
鉄兄さん、
うん、
いるに、うんの近況を久々に聞いて、ね、うん、お子さんが生まれたって話を聞いて、うん、ちょっとすごいね僕は嬉しかったんですよね、
うん、
まだちょっとやっぱりねすぐにその、ね、復帰をするとかしないとかって話じゃないんだろうと思うんですけれども、うん、僕はやっぱりその時代からずっと聞いてるし、うん、またやっぱりいずれ3人の話も聞きたいななんていうのはね、うん、どうしても思っちゃいますけどね、
うんうん、そうですね、うん、まあ 病気に関してはなんとも、
なんとも、もちろんもちろん、それをね無理にって話じゃ全然ないんですけどね、うん、そこはちょっとでも3人だったっていうのは、やっぱここの番組でも触れておきたい。
そうですね、うんうんうん、それはもう戻ってきた時にどういう話を展開するかとかももう考えてはいるんですけど、
ね、そうなんですよね、うん、それこそね鉄兄さんもね右だったんでね、
そう、
うん、そうですね、
実は僕より右なんです。
そうですよね、うん、ぜひもっとたっぷり話したい僕は気持ちがありますけどね、うん、
ぜひそのお三方の時もまた撮れたらいいです
けどね。まあ、そこはあの長い目で見て、だからそれぐらい我々も長く続けなきゃダメですよ、はい、っていうことですよ、ね、
我々が先にいなくなる可能性を
避け
なければいけないということですね。
まあ、そこら辺あの私もやっぱり、はい、あの会社内で交渉をまた重ねましてですね、今もこの音声チームの原因を迫られる昨今 の, この情勢をですね、はい、鑑みますに、はい、頑張るぞと、頑張ろう、
頑張ってください、
頑張ってください、
はい、頑張ります。
最後にあの番組の告知をぜひもう一度お願いしたいんですけども、うん、
はい、
リスナーさんにぜひお願いします。
農家の種は、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 等々いろいろ聞きますけれども、 Spotify オリジナルでベジフル大百科ザクロップスっていう番組もやってて、こっちは農作物についていろいろ紹介していく番組で、農家の谷の方は、まあ、ずっと話してきたように好きなことを話してるってという感じなんで、まあ、よかったらどちらも試しに聞いていただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
コッティさんもなんか一言でもらって
あのだいぶ毛色の違う番組かなと思うので、同じ農業を扱ってはいるんですけども、まあ、農家の谷あまり面白くなかったなって人はベジフル大百科を聞いてください。
どちらも
面白い。
どちらも面白い。
いや、本当に面白いですよ。うんうん、で、本当に両方とも聞いてほしいです。
うん。
うん。お願いします。
ぜひ皆さん、一度チェックしていただければなと思います。今回は、農家の種より、すーちゃんとコッティさん、お二人をお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 じゃん。
メディアトーク、クロス。
この番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームから、どしどしお送りください。